ということでございまして、
はい、
いやもうホッとしてます。ミュージックソンも終わりまして、
お疲れ様でございました。
まあね、一時どうなることかと思いました。もう先週の今頃はね、ほんま、はい、どうなることかなと思って、そっから奇跡の巻き返し、
ね、もうね、やっぱりやるときはやる男、
その2日間寝ずに、はい、で月曜日朝から新宮行って、うんうんうん、帰ってきてそのままもう夜準備やって、
はいはい、
でもう24日朝から生放送、で夜生放送全部乗り切って、しかもあの内容
ね
あのクオリティ、
さすがもうこの状況であれを出せるのがパッチャリーさん、さすがですわ、やっぱりもうね
もう笑うしかないんですけども、
はい、
まあそんなね、もうクリスマスもあっという間に終わって、
はい、
いよいよもう仕事納めも昨日終わって、
はい、
でもね、僕ほんま今ふと気づいたんです、
うん、
いかに自分がもう追い込まれてるか、
はいはいはい、
この番組をね、いつも収録するときに、僕はあの出演者にお茶を出してるんですよ、
はいはいはい、
でそれはもう僕の担当番組の証でね、はい、
うんうん、
あの僕が箱買いしてる油陣で箱買いしてる、はい、くまモンのお茶ね、
はい、
これあのポッカ札幌さんのお茶なんです
美味しいんですよあれ、
そう、うん、これをねいつも出してるんですが、
はいはいはい、
今日は僕出してなくてでしかも
そうです、ね、
自分だけ声ガラガラになって今缶コーヒー買いに行ったんです
はいはい、はい、
でその後自動販機でなんかお茶買ってあれと思ってあ俺お茶出してない
そうそうなんですよ今日、いや僕もなんかそういえばもらってないなって思って、
うん、
もうあまあいいやと思って僕自分で財布持って、
うん、
あそこの買いに行こうと、
大
道、ね、でしたっけ、
大道、
ね、うん、の自販機買いに行こうと思ったらもう財布の中が新紙幣と新硬貨しか入ってないからもうどっちも受け付けてくれて
すごいいけてるな僕ねあの会社でね仮払い生産ってありますやんか、例えば自腹でなんか出演者のなんか食べ物買ったとか、なんか部品買った、
うん、
で、
はいはい、
後から伝票書いて生産されるんですよ、
はいはいはい、
でさっきそのお金でちょっと生活苦しくなったので早速昼ご飯でも買おうと思ってはい、はい、その封筒ね、これ仮払いのあれなんですけど、はい、ほにゃほにゃ番組交通費、
はいはいはい、
ほにゃほにゃ番組出演者お茶、
うんうん、
ほにゃほにゃ番組お茶、
はい、
登録発送代ほにゃほにゃ円って書いてるんです、
うんうんうん、
千円札出したらね全部旧紙幣でしたこんなことあんねん、今時買い物してもさちょっと新紙幣 1,2 枚入ってるやん、
そうですね、
今全部旧紙幣でこの会社大丈夫かなと思って
逆に珍しい、
そうね、和歌山放送ってそんなに旧紙幣試造してんのかなと思って心配になってきましたよ
確かにね、逆に今集めるの大変ですから
し、うん、そう今特に千円札ってどんどん新に変わってるでしょ、
そうそうそうそう、
もうびっくりするよ
ね、
それぐらい変わってんのに全然、僕のこの仮払い金が全部が旧紙幣やったから
びっくりですね、
会社の嫌がらせなんかなと思って心配しましたけど、
でもそっちの方が使いやすいからいいですよ
まあね、そうね、今の自動販売機でもね、
そうそうそうそう、
まさしくそういう状態ですけど、まあでもそういう意味ではね、はい、空気が読めないというか、まさかなと思うことがありまして、
ほいほい、
私先々週かな、ちょっとディナーショーに、
ディナーショー
行ったことあります、ディナーショーって。
ないです。
えっ、もう30超えてんのに、
30超えてんのに、
あのね、人生で紳士のたしなみってなると思うけど、はい、うん、ディナーショーに行くっていうのは僕やっぱ紳士のたしなみやと思うよ
確かにね、なんか大人な感じです ね、ディナーショーってね、
食事をした後にこのライブ、
うんうん、
まあ、先週トライセラトップスのね、
はいはい、
ライブ行った話もしましたけども、うんうん、そういうその食事とライブ、
うんうんうん、
これ大人ですよ、だいたいホテルやから、
あれなんですか、そう、食べた後に、うん、あのライブがあるんですか、
そうそうそう、だいたいまず時間が先食事の時間があって、
うんうんうん、
でその後時間区切ってライブがスタートみたいな感じですね、
はいはいはい、
で私この間の、まあ、トンペイさんのね、
うん、
ディナーショーが、ロイネットホテルでありまして、
はいはいはい、
で私にしたら珍しくな家族で行ってきまして、
うん、いいですね、
はい、で最後に抽選会があ
るんです、ほうほう
ほうほ
う、
あんで6等ぐらいから順番に、
うん、はい、
あの抽選会があって、
うんうん、
でも箱ティッシュとかね、
あ、
ええー、なー、俺も箱ティッシュ欲しいと思いながら、
うんうん、
だんだんこう上がっていって、
はい、
で実はあの家族3人で行ったんですけども、うん、子供はちょっともう夜だんだん遅なってきたんで、ね、
はいはい、
あの途中で帰らしたんですよ、
うん、
子供と奥さんをね、
はい、
僕一人だけそのテーブルに座って、
なるほど、
その抽選券持って、
はい、
あ、当たらんなと思いながらな、
うんうんうん、
まあ聞いてたわけですよ、
うん、
で3等、
うん、
じゃあマックカードですって言って、
お、
私当たったんですよ、
お
お、やったーと思って、
うん、
マックカードやと思って、
はいはいはい、
いいじゃないですか、うん、子供ら帰ってるけどお土産にね、
めっちゃいいじゃないですか、
お父さんカード当てたでーって、
はいはいはい、
この後あのマックフライポテト食べに行こうかーってい
いですね、
うん、言うじゃないですか、
うん、
でまあこれでやれやれと思ってたんですけど、あと2枚、はい、抽選券まあ残ってて、
はいはい、
まあ、一抹の不安はね、
うん、まあね
あったんです
はい、はい、
うん、一抹の不安は、
はいはい、
ただまあそういうことはないやろ
う
と、
うんうん、
まあ、その最悪の展開はね、
はい、
僕が予想できる、
うん
うん、僕一応裏方の人間やし
そうですね、
うん、だから関係者的なとこもあるじゃないですか、
そうです
ねだからそれないわと思って、
うん
うん、で2等があって、
はい、
2等商品券かな、2等はね、
はいはい、
でさあ1等です、
うん、
1等もちろん1本だけでしょ、うん、1万円分のギフト券です、
うん、っていいね、素晴らしい、
16番って言って、おっ、俺やと思って俺と思って、
あらまあ
さっきの3等からあんまり空いてない間がこれ6等当たってたんやったらね、
そうですね、
あもう忘れてるよみんな6等のことなんか、うんうん、さっき当たったとこや、
そうですね、
でしかもさっき名前言われてん俺和歌山放送のチェリーさんですって
あもうそこまでちゃんと言われたわけですね、
司会ののりちゃんに言われたわけです、
はいはいはいはい、
もうまたや
また
もう一番当てたあかん人やん
まあそうですね、
普通に考えて、
そうですね、
裏方や、ね、番組担当ディレクターや、
そうですね、
一番当てたらあかんやん
1個だけ当てるんでもなんかちょっとどうなんてなんか思ってしまいがちになります
よね、そうそうそうそうそう、ね、だ
からそれが2個も
せめて机に奥さん座ってくれてたら、うん、奥さんが取りに行って、ね、まあ、丸く収まったんやけど、
はいはいはいはい、
僕しかもう座ってないからでもこれで出ていけへんちのもあかんねやっぱりな、
そうです、
ね、空気悪なるし、うんうん、変な、まあ、で次の人とかなるからややこしから、ね、やっぱ行かなあかん、うんうん、
はあ、行ったんですか、
こんなに僕ってあの空気が読めない悪いディレクターなんやなと思ってちょっとね、今からその時からもうミュージックさんは心配になりましたけどね、はい、うまくいってることを祈りたいですね、はい、参りましょう、せーの、
らしくあれ。
第39回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。前回までの募金総額は2億1177万円、これまで和歌山県内大阪府南部に118基の音の出る信号機が設置されました。温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー、
はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリー、このコーナーでタクチェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーです。さあ今週は
もう今年も終わりですね、
はい、
もう終わりですねということで、この1年を振り返っていこうかなと思っているわけですが、
すごい振り返る余裕があるのはすごいね、うん、
ちょっと昨日別件の用事でちょっと待ち時間が発生しましたんで、その間にちょ
っとたっぷりと
あったんで、カレンダー、 Google カレンダーを見返しながら手帳にメモしていたんです。
すごい、 Google カレンダーなんか使ってんの？
Google カレンダー、
あれプライベートで使ってんの？
プライベートで使ってます。
僕はあの会社のスタジオの予定でしか使ったことないんやけど、
僕ね逆に Google カレンダーに全部入れてるんですよ。
え、はい、
で僕これ手帳ね、うん、今これ B6 サイズの手帳を今持ってるんですけど、うんうん、これ僕10年ぶりぐらいに手帳というものを買いまして、今までその会社、まあ、基本デスクワークなんで仕事は、うん、デスクにあるその卓上カレンダー
カレンダーに書き込む
に仕事の予定を全部入れて、はいはいはい、でプライベートの予定は全部 Google カレンダーに入れてて、まあ、スマホ見たらまあどこでもまあ予定確認できるじゃないですか。
充電切れたらどうすんのよ。
充電切れたらもうなくしかないもう今僕充電切れたらもう
何もできない。電話かかってきた時にあその予定ねって時見られへんやんか、会話しながら。
そんなもスピーカーにしたらいいよ。
あ、僕ねスピーカーってあんまり使ったことないんよ、まあ、そんなんじゃどうでもいいけど、ほんでほんで、
う
ん、
そう、今年はねもうやっぱり乃木坂の1年だったなというふうに思っておりまして、
そうやったんちゃう、うん、
じゃあ Google カレンダー見返したらやっぱり今年特に数が多かった。まあライブにいっぱい行きまして、3月に埼玉、
あ、スーパーアリーナ、
はい、7月が京セラドーム大阪、
うん、
で8月24、25がバンテリンドーム名古屋ということで、はいはい、
すごい3回行ってんねん。
3回もライブ、3都市4公演
なあ
行っておりまして、
よう当たったね抽選
ほんまに、
ね、
だからまあ、ここでまあ散々話しましたけれども、うん、3月に行った埼玉はもう5階席の上から3番目というすごく悪いコンディションだったんですけれども7月の京セラはまあ、アリーナのめっちゃいい感じの席で、ほんで名古屋の2日目に至ってはもうアリーナの最前列というところでなかなかに素晴らしい経験をさせていただきました。
いやー羨ましい。
やっぱねでも、しばらくもライブいいかなって思う
言ってたよね前行った時
出たんですけれども、うん、やっぱりねちょっと行きたくはなりますよね。
やっぱ3月にイベントあるでしょ日本放送さんの。
そうですね、うん、もう全然外れてますけど、
だから
1月です。1月
それを僕がここにあるよって言ってチケット出してきたらすごいよな、
うん、僕はそうなるんやと期待してるんですけど、
だから僕もそうなりたいと思ってんねんけど全く日本放送さんに知り合いがいないです、
ちょっと1枚だけ手に入れたんだよって言いながら渡してくれるんじゃないですか。言いたいです
よね、文化放送さんやったら知り合いいてるんですけどね日本放送さん、ラジオ日経さんもいてるんですけどね、日本さんいて、RF ラジオ日本さんもいてるんですけどね、日本さんにいないんですよ。
なんでなんですかね。
TBS さんもいないんですよ。偏ってるんです。
そうなんですよ。
知り合いが。
そうなんですよ。ね、久保しおり乃木坂46のオールナイト日本プレゼンツ青春文化祭っていうイベントが1月にありまして、ね、それにも行きたいなと思っておるんですが、
ね、
まあ多分もう当たらないので。
ライオンケミカルさんの本社の前で社長さん待ち伏せてなんとかなりませんかって土下座した方が早いんちゃう。スポンサーさんですからね。
まあそうですね。
ね、今考えられるルートでは一番近そうな気がする。
なるほど。うん、LF に直接行くのではなく、
そうそうそうそう。
スポンサー周りから、う
ん。ライオンケミカルさん から回っていったらどうかな。
すがやな、
うん、今そのルートだけですね、考えつくのは。
そう、まあで乃木坂のライブも、まあ、ちょっとまあ空いたら行きたくなってきたので、ええ、来年もオタ活続けていきたいかなとは思っております。
今やっぱり応援してるメンバーとしてはどうなんですか。一番
やっぱりね、久保志織ちゃんは外せないかなと思ってます、うんうん。まあ、ラジオ番組でねイベントやるってね、それこそすごいことじゃないですか。
まあすごいことや
ね、横浜アリーナを埋めるわけですから ね、 っていうところで、まあ、久保ちゃんも応援しつつ、来年には6期生も入ってきますんで。
そうなんや。
新たなフレッシュな乃木坂46を
楽しみにしてるわけや。
楽しみにしております。
あら、いいですね。あの、私生活ではどうなんですか今年は。
私生活ではね、うん、もうなんかもう暗い話題しかなかったんですけど、まあ私生活というか、まあ旅行にもまあ行ったというか行ってないというか。
今年行ったっけ旅行。
なんか乃木坂絡みでしか行ってないんですよね結局。
そうよな、
あのライブ行くために東京行ったりとか、うん、ライブのために名古屋行ったりとか。
一緒に行動してたね仲良しのお友達がね、そろそろもうあの
年貢
の納め時ってことで、そういう遊びができないようになってきた。
そうなんですよ、うん、っていうのもあるんで、うん、まあ来年はねでも旅行とかも行きたいなと思いつつ、うん、ただ今年ね、もう振り返ってたらなんか結構病院行ってるなと思ってい
よいよやな、30超えてきたからな。
32歳で、うん、まあ、去年年末に初めて胃カメラを飲みまして。
言ってたね、うん、逆流性食道炎。
そう、ほんでなんかちっちゃいポリープもあって、まあ、それも良性やったんでよかったんですけれども、あって、ほんでまあめっちゃ歯痛くなって歯医者さんにしばらく通ってたりとか。
急に動けないようになったもんね。だっけ、なんか腰痛いかなんかで急に動けないようになった事件なかったっけ。
それはね去年です。
あ、去年か。
去年の2月かな。
あ、
そう、それもあの最近ジム行き始めたら
改善した。
改善して、あのだいぶぎっくり腰とか腰痛とか肩こりとかもだいぶマシにはなってるんです
けど。ジム行き出したのは今年。
ジム行き出したのは去年の8月です。
去年の8月なんや。
そう
なん。ほらもう結構通ってるん
や
ね。
もう1年経ったんですよ。
へえ。
そう、ほんでまあ、まあ、ここでは言ってなかったですけど、コロナに1回なったりとかもしてね、秋に。
今年？
そう、9月にコロナになって。
ちょうどこの収録の合間やったよね。
そうだ、そうです、そうです、そうです、とかもあって、ほんで夏以降はちょっと肝臓の数値が高すぎるなということで、薬も飲み始めておりまして。
そう、
なかなかにその大人の階段を着実に登ってるなと。
やんた、ほんま酒飲みすぎなんやって。その
思っております。
浴びるほど飲むタイプとは思わへんけども、うん、飲みに行く回数が多いんやないの。
回数が多いのと、まあ長いんですよね。
長い、一回行ったら長い
そうそうそうそう長い。
何をそんな長々と酒飲みに行ってんの。
いや
別にキャバクラにハマってるわけじゃないもんね。
じゃないです、じゃないです。
スナックも行ってないでしょ。
そうそうそうそう。
何をそんなに長々と、誰と何を話し合ってんの。
もうね、だからまあよくチェリーさんでも行かせていただく、素晴らしいスタンド
謎スタンドね。
謎スタンド、うん、あそこにも毎週金曜日は入り浸っておりますんで。
あ、そう、
昨日も6時間ぐらい飲んでましたけども。
長いな。僕だから年に2回しか行かないですね。この番組の合同飲み会が大体春と年末にしかしないんで、
う
ん、
そうですね、
その時しか行かないんですけど、うんうん、もう1年前の記憶がそのまますんなり蘇ってくるような。この間行ったんですけど、はい、弥太郎くんもあ、こんな店でしたねって。
そう、全然雰囲気も変わらず、
全然変わ、誰も何も変わってない。
そうそうそう、
ね、店員さんの声の高さも変わらへんから。
そうそうそうそう、
記憶がそのまますっぽりこう戻ってくるような店やな。そこは。
そうなんですよ、うん、そのね居心地の良さがいいんですよねやっぱりね。
なるほどね、素晴らしいですね。
まあ、ただね、その酒を飲み続けるためにはやっぱり健康もね、
そう、
もう大事にしていかなあかんなっていうところもありますんでね、うん、来年の目標はもう健康第一かなと。
健康第一で
思っております。
じゃあジムに行く回数増やして。
増やしません。
増やせへんのかい。
お金かかるから。
あ、あれお金かかんねや。
お金かかります。あとはね、まあそうそうですね、健康第一で、何か異変があったらすぐに検査に行きましょうっていうところで。
そうですね、ほんまそうやで。
ほんまにそれはねありますよね。
今ね医療が発展してますからね。そうそうそうそう、検査さえちゃんとやっとけばね、そうそうそうそう、どんどん体のこと分かってきますからね。
ちょっとほったらかしてたら大変なことになったっていう例が ね、 あるからね、いっぱい聞きますんでね。
そうそう、ほんま聞くわな。気をつけたいですね。
ほんで僕2015年から社会人になりまして、なので丸10年になるんです、
う
ん、
そうか、32やな。
そうです、うん、丸10年になるので、10年目ということで、仕事もねバリバリと、うん、これ以上に頑張っていきたいなと思いまして、思っております。
偉いな。
10年目中堅社員のバイブルみたいな本、この間アマゾンにポチりました。まだ届いてませんけれども。
そんなん読んでもしゃあないやろ。バイブルな、上司の言うことは聞け、分かっとるわって。
多分そんな話、
そんな話やろ。
言うことの聞かない部下はこうしろとかいう話が多分載ってるんやと思うんですけど、
これからはだからね、立場的にはそういうその後輩の指導というのを ね、
そうですね、
やっていかなあかんし、うんうん、で会社全体をね見回す立場にもおそらくなっていくんでしょうから。
ですね。
僕らみたいにこうねずっとこう会社の隅っこでわーわー言うてるだけの人間じゃないでしょうから、そんなことありますけどね、ないと思います。私もこんなポジションのまま40いくつまで来ると思いませんでしたけども、まあ人間人それぞれです。
そうですね、
人生いろいろ、会社もいろいろ、これ、あの小泉純一郎さんの名言ですからね、
名言です、
国会答弁だったんですよ。
いろいろ、
はい、ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース今年最終版ということで、
はい、
まあ、最終版にふさわしいかどうかはちょっとわからないんですけど、カレー屋食堂閉店、
あーそうですよね、
今日ですね多分、和歌山市港今夜町、
はい、
親しまれたカレー屋食堂さんが今日で閉店ということで、
そう、僕結局一回も行ったことない、
マジで
行かな行かなと思いつつ一回も行ってないんで、ちょっとまあ今この収録日から閉店までまだちょっと時間があるんで、どこかのタイミングで行きたいかなと思って
ます。いやでも今むっちゃ流行ってるみたいよ。
ですよね、
先輩のディレクターがおった時はよく一緒に行ってたんですけどもはい、はい、まあその後はあんまり行ってなくてですね、まあよう流行ってますしね、あの和歌山放送でおなじみのね印刷会社のね味わいのカラー印刷でおなじみの印刷会社の和歌山放送担当社員さんとよく会います。
そうなんですね。
結構人多いし、みんなあそこに行ってね、有名なメニューバラホルね、何年か前からバラホルっていう上りも作ってね、
ああありますね、
あの北尾さんは塩バラホルを食べるそうです。
ああそうそうね、それも種類あるんですよね。
塩バラホルの方が作るの時間かかるんですよ。
あそうなんですね、
だからちょっと時間かかるけどいいって言われるんですけど、北尾さんはいいって言って塩バラホルを食べてます。
へえ、こだわりが、
僕は塩バラホルを食べたことないですね。
あそうなんですね、
普通のバラホルしか、
また聖地が一つなくなるんですね。
そうですね、あの、カレー屋さん の, あの窓ガラスがあるんですけども、窓ガラスの模様がうちの実家と同じっていう。
それは大ニュースじゃないですか。
うちの実家のなんか葉っぱの柄の模様が一緒なんですよ、はいはいはい、一緒の時期のガラスなんかなと思って。
その時期に流行ったんですかね。
そう、いえ、あのカレー屋さん行ってそのバラホルとかね、はい、なんか大体まあカレーかバラホル食べるんです、あと玉水ね、熱々やで、それパッて見て窓見たら実家思い出す。
やっぱりそういうガラスとかって思い出しますよ
ね。ガラス、あのガラスはもうバラホルカレー屋さんでしかね、見ることないんで、またぜひチェックしていただきたいなと、はい、今日で終わりなんですけどね。まあカレー屋さんの思い出もね、盛り上がりたいとこですね、大量の迷惑メール。
おお、多いですね最近またね。
やっぱ多いよね。
多いですわ。
和歌山放送もね、ご多分に漏れずでね、めちゃくちゃ多いんよ。
多いですわ。
迷惑メールもどうやろね、まあ、フォルダーによってはもうほんま1時間に何通もみたいな、それがもう毎時来るから、もうものすごい数の迷惑メールがもう来るんですよ。だからなんてないんですけど、それで実はあんまり深くは言えないですけど、日常業務に支障が出るぐらい、まあ、あのいろんな理由から迷惑メールがあって、で、ただ僕それでデジャブかなと思ったのは、昔うちのアドレスって一文字やった時代あるんですよ。
そうですね。
O アットマーク、あと M アットマーク、N アットマーク
ありましたね。
とかあったじゃないですか。あれもものすごい最後迷惑メール来たんですよ。でも迷惑メールが来すぎるんで、一文字アドレスやめましょうということで、今の二文字以上の
AM PM で
なったんですけど、あれからまあ10年ぐらい経って、いよいよ二文字もあかんようになってきたんちゃうかなと思ったら、次三文字の時代に僕来たんちゃうかなと思うんですよ。
そうですね、二文字っていうのも最近なかなかね珍しい。
そう、今ほんまに二文字アドレスでみんなもわーわー言ってんだけど、僕これ次絶対ね三文字の時代だと思う。
そうですね、
だからなんやろな、 AM のあと何した、 AM1 アットマークとかね、 PM1 アットマークとか、
ね、そうなりますね。
それで分けた方がいいんちゃうかなっていう。
あとはもう月曜日は PMG とかね、曜日分けるとかね。
そうやな、あ G な、あほんまやな、 PMK とか、なんか分かりにくいな。
ヤンタンかなんかそんな感じでやったと思いますけどね。
そうなんや、ほなもうそれでな、ちょっと やっていかなきません、ね、でその話を、その先週ミュージックソング無事終わりまして、
終わりまして
大盛り上がりでね、非常にいい内容で、
素晴らしかった。
もう僕も本当にこの短期間でこんなにいい番組を作れるか、
さすが
ディレクター冥利に尽きるなっていう、やったっていう、
はい、
その中で恋の握手ラジオ沖縄さんと、
はい、
担当の前城さんってね、今制作の、
はい、
うちもね今迷惑アドレス迷惑多いんで、どこも同じですねって言ってたんで、ちょっと安心しました。
安心です、
ね、どこも大変なんやと思って、
はい、
スターの集まるお店、
ほう、やっぱそういう知られざる名店があるんですね。
いや、あるんですよ。ですね、この間まあルカのドライブレディオって番組あるんです、
はい、
でこの番組で一応グループラインありまして、まあ、出演者スタッフがね、
はい、
まあ、連絡したりするんですけど、山本ルカちゃんからピローンと写真が届きまして、こんな店行ってきましたって言った壁に三浦千秋さんのサインが
ほう、
でその横柳橋さんのサインなんですよ。
ほうほう、
でパッてこっち見たら、岩崎ふき子さんのサイン
すごい店や。
その下見たら、
はい、
推定津山さとみさんのサイン
はいはいはいはい、
何やこの店と思って、一応僕その店知らなかったんで、見たら、和歌山市内にあるとあるイタリア料理店、 ただ三浦さんのサインはしっかり三浦千秋って書いてました。
へえ、そうなんですね。
そう、
もうちゃんと名前を書くスタイルなんですね。
そうそうそう、
ね、
でも津山さんは推定ない、あ、うん、これは僕は長年のね、はい、担当者の勘でこれは津山さんやなと分かるけど、うん、でもそんな店があんねやと思って、そんな岡山のね有名人たちの壁にサインを書いてるような、ね、そんなハリウッドの名店みたいな ね店があんねやなと思って、おしゃれそうな店でしたよ。
お、そうなんですね、うん、壁に直接書いてる、色紙じゃなくて、
いや壁やと思った、ね、写真見た感じは、そんな店聞いたことないよね。
ね、
ほら行ったらサインくださいって言われるのかな。
あるんじゃないですチェリーって書くんでしょ。
そうだって岩崎ふき子さんいて、三浦千秋さんがいて、柳林さやかさんいて、津山さとみさんいて、ほうちゃん僕らおってもおかしないな別に、なんとなく。
いやおかしいです。
おかしいか。
おかしいです
。なんか同じ系統やです
けど。チェリーさんはいいですけど。
そうなん。同じ系統やと思うけどね。あの人気ロケ番組に OB 登場で関係者ざわざわ。
ざわざわ。
なんかもうだんだん和歌山特報のみなみになってきましたけど。あの人気ロケ番組。
なんですかね。
あれ。やかにありがとう曇りでいます、
ね、あれね、
ね、はい、あの人気ロケ番組、はいはいはい、あの有名落語家の方が街をぶらりとね、はい、ペアで歩いて、うん、街で出会った人とこの交流していくというね、あの人気ロケ番組。
今回のゲストの方と会いたかったわ。
え、誰でした今回のゲストの方。
朝日奈央が。
朝日奈央ちゃん。
朝日奈央ちゃんが。
元アイドル。
元アイドルの。
何やったっけ、アイドリング。
アイドリング。
アイドリング。今ね、バラエティタレントとして。
そうそうそうそう。
あんたアイドルって何でもええやな。
ちゃう、そんなわけ。
え、節操ない男や。
で、
あ、そうそう。でね、そこにですね、ま、とある施設の責任者としてですね、はい、和歌山放送で大阪支社長、本社営業部長などを歴任した帽子が出てきまして、
はい、
ま、そこで働いたことはみんな知ってるんですけども、はいはい、改めて結構な時間放送されてたということで、
そうなんですね、
関係者ざわざわという、
うんうんうん、ああいうところでね、やっぱり出てきたらなんかおってなりますよね、
知ってる人が出てきたらね、普段別に知ってるんやね、
うんうん、
連絡も通ったら取れんねんけども、はい、やっぱりテレビに出るってなると、うんうん、なんかテレビに出てきたっていうだけでなんかすごい人、しかもその有名タレントとね喋、ね、ってるっていうだけでなんかこうね、うん、あ、すごいなみたいな、
ね、確かにそうですね、う
ん、そういう意味ではテレビってあんまり出たことないんでね、
うん、
出てみたいですね。
そうですね、うん、で出てみたいですね。
いや出てみたいかな、でも出たらなんかやっぱり自分じゃないというか自分らしさは保てやんやろね、カメラ回ってたら。
まあそうでしょうね、やっぱりね、
緊張するし、なんか自分を大きく見せようと思って、いつもよりも声張ってみたりとかして、
ね、
緊張してみたりするのかな。
それはあるかもしれないですね、やっぱりね、
やっぱりこう自分らしさをね出していかないと、
うん、はい、それはそうだと思います。
この番組だって高坂二郎先生に番組タイトルはらしくありじゃなくてらしくあろうの方がいいって番組審議会で言われたんや。もう亡くなりになってますけどね、高坂二郎先生は。あの大作家の高坂先生がそうおっしゃったぐらい、はいはい、自分らしくあることは大事なんです。
そうですね、
らしくあろうです。
あろう、
らしくありじゃない、らしくあろう、
らしくあろう。確かに
この番組はね、もう2006年から始まってます、はいはいはい、だから19年、
うん、
19年やってんの。
すごいな、
ね、もうなりますけどね、はい、これは肝に銘じてます、うん、僕はいつもらしくあれって言いながら心のどこかではらしくあろうがいいなと思って思ってます。だからこの番組もし終わってリニューアルするときは僕らしくあろうに変えようと思って。
どっかからちょっとらしくあろうって歌ってる曲をちょっと持ってきて、
らしくあろう
テーマソングにして、
ハングリーデイズに歌ってもらおうか。
そうそうです、
らしくあろうに、
いいと思う、
もう歌ってくれるやろ。
大丈夫だと思います、
うん、大丈夫か。あのディレクターのマル秘、あ、もう時間ないわ。ということで、そろそろもうお時間です。今年ももうね、2024年、ね、もう終わろうとしてます。
あっという間ですね。
あっという振り返ればあっという間でした、うん、本当にあっという間でした。
来年はどんなニュースがあるんでしょうか。
あるんでしょうかね、楽しみですね。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。